今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。台風が近づいていて、直撃はねなんかしないようなんですけれども、でもそれでもやっぱり今風が結構強くなっていて、雨もパラパラ、降っているっていう、そんな感じで、その中でっていうか、別にその外で撮ってるわけじゃないですけど、そんな空模様というか、そんな時に撮ってるわけなんですが、ダメだ、なんか出だしでこけたな。とにかくこうして喋ることができて、そしてそれを聞いてくれる人がいる、そういう環境というか時代というか、そういったものに本当に感謝だなーなんてことをなんか改めて感じているというね、冒頭ごちゃごちゃしておりますが、今回はですね、NFT に価値はあるのかっていう、ちょっとそんなような話をしていきたいと思います。この前向きファインダーチャンネルを聞いてくださってる方の、なんとなく僕の体感値ですけど、そんなにこう NFT とかブロックチェーンっていうものに、こうタッチしてる方って多分多くない気がするんですよね。でもそれでもなんか聞いていただけてるような感じがして、だからそこはねちょっと個人的には興味あるんですよね。いいねくださる方のね、こうアカウントとかこう見に行かせていただいたりとか、配信聞かせていただいたりした時に、全然その NFT とかクリプト、もともとその仮想通貨みたいな、ところにも、いや全然その要はあんまりこう親和性がなさそうなね、方なんかが結構いいねくださったりとか、聞いてくださってる様子なんですよ。だからそれってどういう感情で聞いてるんだろうって、ごめんなさい、ちょっとなんか言い方あれだけど、それはねすごく思いますね。だから興味があって聞いてくださっているのか、そのご自身のアカウントではそういう NFT とかクリプト、ブロックチェーン、仮想通貨みたいなものはテーマとしては取り上げてないけど、個人的には結構追っていてとか、気にはなっていてみたいな、そういう感じなのかな。もしよかったらまたコメントください。で、NFT っていうもの、結構書籍なんかにもね、NFT っていう英語3文字が並ぶような、そういう本がね、置いてあったりとかして、どうでしょうね。この2年3年で結構その NFT という言葉っていうのは、ブロックチェーンという言葉以上に、なんとなく知られたような気はするんですよね、世間的に。テレビなんかでもね、メディアなんかでも、その、いわゆるその、ただの画像が、その、何百万円、何千万円、ともすると何億円とかね、そういう値がついて、なんか売れましたみたいな、そういうのとかっていうのは結構メディアで取り上げられたし、とりあえず聞いたことはあるっていう人はかなり増えたんじゃないかなと思っていて、だけど、結局はその仮想通貨っていうのところが絡んでいたりとかするし、なんかよくわかんないし、そんなだってコピーができるデータにそのめちゃくちゃ高い値がつくなんて、それはなんか怪しいよねみたいな風に、やっぱり多分世間の認知としてはそういうところなんだろうなって思って、で僕自身もその NFT というものに触れ始めて早3年というところで、僕自身もその NFT アートという、NFT っていうのは結局ブロックチェーン上にその、改ざんができない、そしてそのデータが基本的には消すことができない、ずっとこうそのブロックチェーンが残ってさえいれば、ある意味こうずっと永続的に、そのデータというものがこう残されていくっていう、それ自体は技術なので、 NFT っていうのは、なので、ここで僕が言ってるのはその NFT という技術を使った中での、そのデジタルアートっていうところですね、アートカルチャーっていうか、そのあたりの話 で僕自身もその NFT アートというものを作って、それをこう販売してなんていうことをクリエイターとしてやっているので、そのあたりの話っていうところなんですけど、一旦こう NFTアートバブルみたいなものが、この国内でも2021年2022年ぐらいに、あったんですよね。で、そこでともすると、ただただそのデジタルアートを買ってその楽しんでみたいなところに、その数百円で買ったその NFT アートが、みるみるうちに価格が上がっていって、うん十万円で売ることができちゃいましたみたいな。だからただただこう消費活動として、デジタルコレクティブルみたいなところを楽しんでいるいたんだけどっていうか、その遊んでいる中でお金まで儲かってしまうみたいな、そんな美味しい話あるのみたいな、ちょっとそういうね、結局はそこのメッキは剥がれてしまったわけだし、その安く買ったものが高く売れるってことは、どこかしらで誰かが結局損をする構造、キングコング西野さんはね、そのデジタルババ抜きなんていうような表現をされましたけど、どっかで誰かが損をする構造なわけだし、長くは続かないよね、そのなんかバブル的なものはっていうところで、2023年後半ぐらいに弾けた、 感覚ですかね、自分の中では NFT というものが、うん、だけど僕は相変わらずそんな、まあ、バブルやその本当に黎明期みたいな、黎明期バブル、そしてその幻滅期みたいなものもこう経験しながら、いまだにでも僕は結局好きなんですよ、 NFT アートというものが。でそれはもしかしたらポジショントーク的に僕自身がその、まあ、一人の人間として、まあ、人生一度きりと、でまあなんでしょうね、ある種自分にとってはまあ一旦、まあなんでしょう、こうまあ思い描いていたような、いわゆるその一人の人としてのね幸せってものはまあつかめたかもしれない、うん、まあメインの仕事もまあ落ち着いているし、まあ変な話、生活も、うん、ある程度余裕を持ってて生きている、そしてまあ愛する家族がいて、まあ住む家もあってっていう、まあとりあえずこう生きていくということで考えたらまあ十分幸せだよねっていう。だけどやっぱりどこかで折り合いをつけてきた夢だとか諦めてきた どっかに置き去りにしてきた、そういう挑戦というか失敗したまんまの状態で置いてきてしまっていた宙ぶらりんなものなんていうのもまあたくさんあるわけで、うん、でそんな中でやっぱりまだまだこう挑戦ってできるはずだし、うん、誰が挑戦をもうやめなさいって言ったわけじゃないしっていう、なんかそんな思いの中で、まあじゃあちょっと自分のその可処分時間というかこう余裕のある時間、そんなたくさんはないけど、そんな中でやっぱり何か挑戦をしたいな、まあ、挑戦の言葉の、まあ、定義をわざわざ確認する必要もないですけど、まあ、とにかく自分が今までまだやっていなかった場所、到達していなかった場所にこうそこに目指していくっていう、まあ、感覚ですよね、うん、だから要は昨日の自分を今日の自分は超えてるんだっけみたいな、そういうことをまあちょうど3年前4年前ぐらいから思い始めて、まあ、こういう音声発信みたいなものも始めたり、まあその SNS をね通して自分のちゃんとこう思ってることっていうのをこう意見をこう言うとかね、うん、まあ、そんなようなことを始めて、でその延長の中にこの NFT クリエイターっていう活動があるわけなんですけど、うん、まあ、ここに来てこう改めて何でしょうね、その NFT アートって価値あるのかみたいな、まあ、ちょっとことをね一つ話題として思った時に、まあ、さっきも言った通りそのNFT ノンファンジブルトークンって言われる、まあまあカタカナはそれは別にいいんですけど、要はその代替ができない、そして唯一無二のみたいな言われ方をまあしますね、 NFT アートっていうのは。だけど結局はそのブロックチェーンに保存されている紐づいている NFT アートといえど、結局それはデジタルのデータなんですよね。 JPEG ファイルだったり、なんだろうな、 MP4 とか MP3 みたいな、そういう、まあ GIF 画像とか動画とか音源とかね、うん、結局はそのデジタルデータのファイルには違いがなくて、もともとそれが結局自分のパソコンとかスマホに保存されているのか、どこかの企業が管理しているサーバーに保存してあるのか、そのいわゆるブロックチェーン上に保存されているのかっていう保存場所が違うだけであって、元をたどればあくまでもデジタルデータファイルであることには変わりないんですよね、うん、だけどそれがブロックチェーンという、その改ざん、することがほぼほぼ不可能というその仕組みのブロックチェーンと絡めることによって、これまでのその唯一無二みたいなことが言えなかった、いやそもそもデジタルデータっていくらでもコピーできるじゃん、だから唯一無二も何も、無数にそれは無限にそのコピーできるわけだし、でどれもある意味本物であるわけ、まあ、それがデジタルデータの良さですよね、ってところに新しいその価値を生んだものがブロックチェーン NFT っていう僕は理解で、いやだけどさって、そのいくらブロックチェーン上に保存してあって、そのデータ画像っていうのが、永続的であると、うん、でその誰がこの画像を持ってるかっていうことを、証明できるっていうものが、まあ、ある意味 NFT の技術なんですけど、いや別にさこの画像を誰が持ってるかみたいなことって意味あんのみたいなそのデータ自体って別にブロックチェーン上にあろうがなんだろうが別にその保存できるのには変わりはない、自分のスマホや、パソコンにじゃあその NFT アートとしてこう売られているようなものもただただそのブラウザ上で右クリック長押しとかでデバイスに保存しちゃえば別に自分のものにはなるじゃんそのデータはっていう、うん、まあ結構そういう、まあ、ツッコミというのが、うん、なんでその NFT アートにその高い値段を払って、まあ高くないにしてもお金を払ってわざわざそんないくらでもできるデータを買うのみたいな、まあ、データを買うというよりも、まあ、厳密に言うとその所有権を買ってるっていうような話なんだけど、いや別に所有権なんてなくてもよくないみたいな、うん、だからそこに何の価値があるの って言って、こうまあ一時期やっぱりその NFT アート、ただただその絵柄画像データがあるだけじゃなくて、その NFT アートを持っていることによって、例えばいわゆるユーティリティですよね、まあ実用性っていうのか、じゃあその NFT を持っていることを例えば証明したら、何か特典が得られるのかとか、例えばその NFT を持っていることによって実際の、リアルなお店で、例えば割引されるとか、そういう NFT なんかもあるんですよね。ユーティリティありきの NFT とか、なんだろうな、まあそもそもその NFT 自体が何かの参加券になっていてとか、チケットの代わりになっていてとか、あとはその NFT を持っていることによって、特定のクローズドのコミュニティに参加できるとかね、まあそういういわゆるその使い道というのか、用途があるのあるならまだしも、アートって別に用途ないじゃんみたいなね、その絵とかを、絵とかって別になんかそのそれを持っていて何かユーティリティがあるかっていうとそうじゃないじゃんっていう、だからなんでわざわざそれにお金を払うんだ、だからただただそのユーティリティのない NFT アートに価値なんかないでしょっていうふうにやっぱり僕も言われたことあるし、まあ未だにやっぱりそういうふうにまあ考えている方もいる。で別に僕はその方の意見を、そういう意見を否定するつもりは全くないし、人それぞれね何に価値をこう置くかっていうのはそれぞれ違うし、結局詰まるところ全部価値なんて共同幻想なので、みんなが価値があると思ってるから価値があるみたいな、お金の仕組みと同じだから全然否定するつもりはないんですけど、僕はでもなんかその NFT アート、まあお金をね、まあ大なり小なりこう払って、買ったりとかするっていうのは、まああくまでも消費活動の延長っていうふうに僕は思っているし、だからただただ自分の好きな欲しいものを買ってめでてるってありますよね。皆さん今聞いてくださってる皆さんも、なんだろう、ただ欲しいから買ったぬいぐるみとか、まあなんだろう、なんでもいいですよ。自分の推しの、まあ推し活として何かグッズを買うとか、でそれをこう部屋に飾ってあって、もうそれだけでもうなんか愛おしいみたいなね、あるじゃないですか。だからそれって別に本当に消費活動で、でこの、まあ社会というのかな、資本主義社会の中でその消費活動によって支えられている経済圏なんて、まあ、たくさんあるわけですよね。全てがなんかその結局生活に必要な必需品だけのお金のやり取りわけじゃなくて、まあ中にはね、その書籍本みたいに自分のある意味自己投資としてとかね、勉強のためにっていう、そういう場合、なんていうの、消費というか投資かな、それはどちらかというと投資に近いかもしれないけど、だけど本当にただただ消費活動みたいなものもありますよね。まあ、ともするとそういう、まあ、遊園地に行くとか旅行に行くとかっていうその体験にお金を払うってこともあるし、だけどじゃあ旅行に行ってお金払いました、で体験しました、でそれ以上に何か自分にこうさらに特典があるかみたいなことは、まあ、考えないっていうか、もうそもそもその価値に対してお金払ってるから、もうそれで終わってる、完結じゃんっていう。で僕の感覚で言うと、NFT アートっていうのも、まあ、それと別に何ら変わらないっていう感覚ですね。このデジタルアートの自分は所有者になりたいからお金払ってる。で、所有者であることに自分は満足してる。そしてそれを例えば、まあ、ともするとコミュニティみたいな場所でね、NFT アートのコミュニティみたいなところで、これを自分が持ってるんだっていうのことをなんかこう、まあ、特定のね、その界隈かもしれないけど、そこでお互いにこう、そこでコミュニケーションを図ることによって、そこで一つのこう楽しみというか、ね、そういうものを得るっていう、全然僕はそういう時間というか、そういうものに対して、お金を払ってる感覚ですね。だから僕も一 NFT アートのコレクターでもあり、一方で自分自身がとにかくこのアートを通して自分はこういうことを表現したいんだっていうのを、なんていうのかな、確かにデジタルデータですよ、だけどそれをブロックチェーンに紐付けることによって、あ、だったらそれ自分は欲しい、黒さんが作ったそのデジタルアートを欲しい、お金払って買って所有したいっていうふうに、思ってくださる方が、まあ、いるというところ、まあもちろんこれは一般的に全てのね人にとって NFT アートという存在が必要かっていうと、そんなことはないと思う。だって実際その例えばね、世の中にあるさまざまなエンタメ、まあアート、まあそうだね、アートって言っても音楽とか絵とかなんだ、もうたくさんありますけど、まあいわゆるエンタメの要素って、別にそれがなかったら僕らの人生がね、こう成立しないかっていうとそんなことないじゃないですか。エンタメってやっぱりある程度生活が安定した上でっていう条件付きではあるかもしれないけど、より生活を豊かにしてくれるとか、人生にね彩りを添えてくれるっていうようなものが僕はエンタメだと思うし、そうだけどそのエンタメっていう括りで見ても別にね全ての人に必要かっていうとそんなことはないから、だからまああくまでもそのまあ、条件のもとって話かもしれないけど、僕は、そうですね、 NFT アートというものは、 全然変わらずに楽しいし、そのバブルみたいなものは弾けちゃったかもしれない、けどそこで確かな経済圏が生まれていたりとか、コミュニケーションが生まれていたりとか、そこでこうまあつながりみたいなね、楽しい時間が生まれるとか、僕はなんかすごくね、そこが楽しくって、まあここまで話しといてね、まあせっかくだからってとこですけど、僕はそのそういうなんていうのかな、こういう世界もあるよみたいな話ですね。僕が今話したような、ところに価値を感じるような人たちがいて、そこにこう経済圏が生まれているみたいな、なんかねこの感覚、少なくとも僕は、まあ、フィジカルでは体験できないようなやっぱりなんだろうな、体験価値かなと思ってるので、そうそう、だからまあまあこんな話をしてるわけですから、ね、よりそういうこの NFT アート、ブロックチェーン、クリプトみたいなものにこう楽しむ、そこに楽しみを見出すみたいな、方々がね、もっともっと増えたら個人的には嬉しいなって思うし、そうなので、まあこんな感じで今日も、スタイフで、話しているわけなんですけれども、まあ、もし何かね、NFT 興味があるんだけどとか、まあなんかちょっと実は知ってるけどなんかね、難しそうだからななんていう方、ちょっとでも挑戦してみたいなって思ってるとか、なんかそういう方はぜひぜひお気軽に、お声掛けいただければと思います。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。